QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
南米ベネズエラにあるマラカイボ湖という湖、うん、マラカイボ湖、うん、面積は1万3000平方キロメートルで、まあ、ピンときますか、パッとこうイメージできますか、およそ福島県長野県と同じくらいの広さ。
へ、大きいですね。
南米最大の湖なのですが、湖の北側にカリブ海とつながる幅5キロほどの水路があるので、まあ海と定義する、まあ幅5キロあるならもう海水がわんさか入ってますからね。さて、このマラカイボ湖は雷が多いことでも有名です。まあ有名ですよ、あの天気をかじった人は大体知ってる名前です、このマラカイボ湖。15世紀半ばから始まった大航海時代はにはこの、すでにこの付近でいつも雷が光る現象、だから年がら年中雷がドカンドカン落ちてるんですよ。なので、船乗りたちからはマラカイボの灯台と呼ばれていたほどです。雷は年間約200日、1日10時間程度、多い時で1時間に280本の雷を観測することがあります。
280本、
だから1時間にですからね、
だから1時間に280本、
そうですよ。もうだからビカビカビカビカ光ってる
ってことね。
で、2014年には1時間に稲妻3600本をカウント世界で最も稲妻が多い場所としてギネス世界記録に認定されました。この雷の多さは古くから研究者たちの研究の対象になっておりまして、まあその岩盤の近くに堆積しているウランが雷を引きつけているのではとか、沼地から湧き出した過剰なメタンガスによって引き起こされているのではといった、まあ、いろんな仮説が立てられていますが、でまたあと湖の三面、南側西側東側が山脈に囲われている、まあ、特殊な地形という、まあ、それによって、まあ、言ってみれば上昇気流がそこで発生しやすいという、それによってその積乱雲が発生しやすいので雷が発生するということですね。そういうふうなその地形がそもそもの、その原因であるという説などもありますが、詳しいメカニズムはまだ分かっておりません。分かっていないっていうかね、ほぼこれで地形で当たりですね。で、自然の脅威として日本では地震、津波、噴火などがよくクローズアップされますが、マラカイボ湖ほどではないにしても雷で命を落とす危険がありますので用心が必要ですね、ということでいただきました。木田さんは一回あれですよね、雷に打たれたことがあるんですけれど、どうでしたか？
打たれてないです。
あ、そうか、肩こりが治ったとか言ってませんでしたっけ、はい、なんか
肩こりはしません。
あ、そうですか、なんかすっきりしたっていう、なんか上田君はですよね、なんか雷に一回打たれてからあの物を食べなくても生きていけるようになったっていうふうに聞いてるんですけれど、いかがですか、なんかあの草のつゆだけをすするだけで生きていけるっていうふうに聞いてますけど。
もともとです。
もともと
食べなくて生きていけるんですか。
素晴らしいです、ぜひあの全国 の、 あの学者の先生に上田君を研究していただいて、物を食べなくても生きていける、これからの食糧危機に耐えうる人類というものを想像研究していただきたいという私からのご挨拶に変えたいと思います。さあ、雷なんですけど、どうですか、お二方ね、新大阪スタジオのお二方、まいちゃんとルディさん、どうですか、雷に何回ぐらい打たれた？
何回打たれた？死にます。
感電とかしたことない？感電、感電って関西電力じゃないですか、ね、感電ですよ、あの電気に触れる方ですけど、
ビリビリ
っとくるのはないですか？
せいぜい静電気ぐらいで。
静電気もでかいですよ、だって静電気より何万ボルト、静電気パ
チってきますからね。
まあ、静電気のでかいのが雷ですからね。私は200ボルトをバーンと、まともに感電したことがあって、たまげましたけどね。
どこでですか、200ボルト。
あのうちであの雑貨屋を作ってた時に、あの天井の付近で配線をやってたんですよ。それであのブレーカー全部落としてたんですけど、あの別なところにですね、別なブレーカーが別なところに実は隠れてたんですよ。だからそこはオンになってて、だからこの配線も切れてるもんだと思って、バチンと切ったら あのその時あの普通だったら絶縁してるペンチを使うんですけど、うん、絶縁してるペンチを別のやつが使ってて、うん、古い絶縁のないペンチを素手で私やってたんですよ、
う
ん、
怖い、ね、
でも特にもうブレーカー切ってると思ってるから、うん、もう安心して、うん、これでねで あの脚立の上に乗って、うん、後頭部をねあの天井から出てる鉄のあの配管があったんですけど、うん、そこに後頭部をこう支えるくずっと、それでバチンと切ったら、うん、右手から後頭部に200ボルトが抜けたんですよ。
あ、
ええ、それでなんかそのブレーカーも落ちて、うん、で別なところでつけてたあのこれは安全だと思ってた電気まで切れちゃって、うん、でそれであこれで真っ暗になったんだと思ったらで電気誰かがつけてくれたんですよ、うん、でつけてもあの私何にも見えないんですよ、うん、真っ暗、
うん、
ええ、
怖
だからあ俺目見えなくなった何も見えねえっつって真っ暗だよっつって、うん、で5分ぐらいしたらじわじわ見えるようになってきて、
すごい、
ね、でまあ今見えるようになって、
よかったですね。
以来あの肩こりしない人になってるんですけど
本当ですか嘘ですか、
本当です
そうなんですか、
実はその感電は2回続けて起きたんですよ。別なところで、
うん、
もっとちゃんと調べろよって
言われて、そんな素手でやめてく
れよ、もう二度目はないよねって言ったらバチンってわーってきてすごい目にあったという、いうことがありまして、あとまああの目の前に雷が落ちたってのは2回ありますけどね、あと雷の中にいたこともありますけどね、
中に
山登りしてて、あの雷雲の中に入っちゃいまして、
あ
でもすんごいのあのビリビリ感が、ただ雷雲の中歩いてるだけなのに、よくほらスーパー銭湯とかで電気風呂ってあるじゃないですか、
ありますね、
あれのすごい強いやつみたいなのに中にいるような感じ、全身ビリビリしてて、これはもうかんでもしかも向こうの方でもビカビカ光って雷鳴が、もうこれはもういつ死んでもおかしくない状態で、それでともかくもう伏せろって言って地面にもう本当に、ね、あのま、ベタッとこう伏せて、でその雨雲が いなくなるのをこうじっと待つっていう、死ぬかと本当あの生きた心地がしないという、そういうことがありましたね。あと雷っていろいろ調べると面白いですよね。あの日本でもあの日本海側の雷と太平洋側の雷では性質がまるで異なるんですよ。あの電圧が全然違うんですよ。冬場起きる日本海側での雷が日本で一番強烈な雷です。
あ、そうなんですね。
はい、あの雪雲の中のその積乱雲の中であのできる雷ですね。だからあのある種乾燥した状態で起きるやつなので。でもそれより強いのはひょっとしたらあの火山雷かもしれないな。火山雷の方が強いかな。火山雷っていうのはあの噴火したあの火山が噴火した時に立ち上る火山灰の中で、その火山灰同士が擦れ合うその摩擦によって静電気が発生して、それがビカーッとこう光るんですけど、とっても綺麗ですね。
綺麗
の、あの雷怖いっていう人が、まあ、皆さんねあのいらっしゃるんですけど、私雷が起きると本当テンション上がるんですよ。雷が起きるとこう雷こう干渉したいですよね、こう窓を開けてこう缶ビールでも持ってこう
花火じゃないですから
花火と一緒ですよ、
光る分にはやっぱ音が怖いですよね。
あれじゃ盛り上がるじゃないですかサラウンドであれ音なかったら面白い
なんかこういつ来るかわからない曲、なんか光ってすぐ鳴るものもあれば、
あそうですよね、時差があって3秒とか4秒後に、
だからほらそれはまあその距離の問題だから、ね、だから目の前にこう飛来信とかがあったりするとほらもう直接的にもう ピカと同時にピカドーンって来るわけじゃないですか、ね、で遠いやつだとピカって光ってからこうドーンとかってこう来るわけでしょ。それもまた味があるおつなものですよね、夏の風物詩ですよ本当に、だからもう今こう、ね、マンションのここ6階ですから、時々そういうのがあると本当私もうあのベランダに、あの腰掛けて、缶ビールでも持ってずっと雷鑑賞を始めるんですけど、本当に楽しい。もうあの梅田のビル街とかにビックビック落ちるわけですよ。
あそうですね、
もうあれあの写真に撮りたがる人もいいんですよ。私はあれは写真に撮るよりはこう心 あのシャッターとして心の中にその稲妻をね、あれなんで稲妻っていうか知ってますか。稲妻、稲の奥さんですよ、稲の奥さん、稲妻、
稲妻、
稲妻っていうのはあれがその地面にドカンドカン落ちると、うん、それによってなぜか分かんないし生育が良くなると言われていて、そのためにその、まあ、その稲を元気づける役割があるという、まあ、そういう説があって稲妻と言ったりすると。
へー、じゃあ妻は元気づける存在だってことですか。
ということのようです。ことのようです。あの家庭によっては違う場合です。はい、
本当の稲妻になる。
で、あ、そっち怖いですね。稲妻っていうタイトルの映画もありますよ、ね。あ、そういえばうちでそういえばあったあの電子仮面プラズマっていうのをあの考えたことがありまして、それの主人公の名前が早手稲妻っていう名前でしたね。雷に打たれて変身できる能力を身につけるという
天気悪い時しかできないじゃないですか。で
いや、まあ、もう身につけたんでいつでも変身できる。ただしあれなんですよ、コンセントがいるんですよ。
めんどくさい。
コンセントがある場所で変身するとそのコンセントからスッと入っていって電線を通じてどこにでも行けるっていう。
なるほど。
そういう能力を持ってまして、途中でスイッチ切られるとそこで止まるっていう、回路を切られてしまうとどうしようもないっていう、そういう電子仮面プラズマなんですけど、これはなかなかいいですよ。怪獣も全部壺鉢で酒飲みながら考えたんですけど、若鳥ザンギっていうのを食べながらハサミ獣ザンギっていう名前のザンギは鶏肉なんですけど、一応カニの怪獣で泡をこう吹き出すんですよ。その泡を浴びた人間はみんな溶けて死んでいくという恐怖。確か弱点がありまして、横にしか歩けないっていうのとか、あとおにぎりキノコというのがいまして、これは居酒屋でもう締めの時間でみんなおにぎりを食ってた時に考えたんですけどおにぎりキノコ A タイプ B タイプ C タイプっていう三兄弟で、中に入ってる具によってこう違うんですけど、梅干しミサイルとかですね、おかかハリケーンとかですね、あともう一個鮭ブーメランっていうのでこれ水に弱いんですよ。
あ、
プラズマ水流って水をバーってかけられるとご飯粒がバラバラバラってこう実体をとどめなくなるという、いつか作りたいなと思ってこれ脚本は完全に出来上がってるのがあるんですけどね、ということでございまして、もう一つ、ご紹介しておきましょう。これ今日2度目になりますが、新潟県新潟市55歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
師匠、たたたたたたたたたたた大変です。 TYC キャラバンミーティング、これミーティングキャラバンの間違いですね、ミーティングキャラバンの開催を急ぐ必要があります。今年やらないっていう話はあったんですけどJR 西日本ローカル線見直しというその対象線区、まあそのローカル線を見直そうという話が出てるみたいですけど、松本清張砂の器で有名なあの路線が廃止になるかもだそうです、ということで亀だけでやれっていうことですかね。
ここですか。
亀だけご存じない。
亀田光輝三兄弟しか。
あ、そうですか。亀だかだか亀だけだかそんなことはどうでもいいんですけども亀だけなんですよ。これ木杉線というローカル線がありまして、その山奥に亀岳という駅があるんですけど、これが松本清張原作砂の器の大変重要な場所なんですね。砂の器を読んだことがある人で亀岳を知らない人はいないという、そういう場所なんですけど、例えば TYC の1111回の時の候補地選定というのが実はリスナー投票が行われたことがあって、で、最初に候補地が8カ所、ベスト8が決められるんです。これがリスナーからの投票で8カ所決まったんですよね。でこれが名古屋とか広島だったり、あと鹿児島長崎、神戸とかいろいろあって、あと私の生まれ故郷の山梨県の上野原とか、それとかでその亀だけも入ってた。で亀だけ意外と有力だったんですよ。有力だったんだけど、もし亀だけになると大変なことが起きるわけですよ。我々も行きづらいリスナーも行きづらい、人来ないんじゃないかっていうことで、最終決戦では、まあ、敗れていくわけですけれど、でもいずれいつかは行きたいねって話をずっとやっていた、この亀だけ早くやらないと 駅がなくなるかもしれないと、これに関しまして、亀田家ファンクラブ会長の木田部優子さんに聞いてみましょう。どうしましょうか。
会長なってませんけど、
副会長ということでお願いします。
いや、副会長ではないですよ。全く興味ないです。
亀田家に行きたいと思いませんか。
はい、
亀田
家思いません。
上田君は亀田家行きたいですよね。
まあ1回くらいはね。
意外と肯定的な反応が。亀田家の駅にはですね、お蕎麦屋さんがついてます。
以上ですか。
以上です。あとちょっと行ったところに温泉がありますけど、
ちょっとなんかよくわかんない、ちょっと距離感がよくわかんない、どっから何時間とかですか。
広島から山陰の方に上がっていって、私も実際行ったことないですからね。もうかなりですよ。もう中国山地の山奥みたいなところですから。
じゃあ住んでる人たちはもう交通機関の便がなくなっちゃうところですよね。
だからまああるとしたら、これがそのバスに変わるとかなんとかってことじゃないですか。まあ、決定したわけじゃないですけどね。
ああ、なくなるかも。
例えば JR 北海道の廃線基準みたいなのがあって、それで照らし合わせるとやばい数字らしいんですよ。なのでさあどうかと。でそこへ行って、この COVID-19 でね、その鉄道会社どこもやっぱり人が乗らなくなっちゃって、結構大ピンチなので、この際もそういうローカル線の人が乗らないところはもう整理しちゃおうというふうな流れには今なってますから、さあどうなるかっていうところ、まあでもまあ廃線が仮に決まったとしても、まあね、1年2年はまだあるでしょうからね。その間に行けりゃいいんじゃないかなと思っていたら行けなかったりする
んですよ、ね、そうなんですよね。
だからなんか取材で行く程度ならいいんじゃないですか。
ああ、そうですよね。ミーティングではなく、
だからまあ日帰りは無理でしょうけどね、さすがに大阪からでも。そのまま日本海まで出ちゃうとかね、で帰って鳥取島根とか回って帰ってくるとかっていう、はいはい、そういう一筆書きみたいなことだったら面白いかなという、いうことで、まあ、そう、貴重な情報ありがとうございます。さあそういうわけでございまして、お送りしてまいりましたが、なんか先週私ワンマンで番組をやったんですけど、結構好評で、たまにはああいうノリもいいんじゃないかという話も来ております。先々週か、熊本からお送りしたのは、早いもんでね、なんかね、1週間2週間本当早いんでね。
早いですね。
ということで、上田君ももうあれですか、今68歳ぐらいになった。何のリアクションもない。
まあそんな感じじゃないですか。
ありがとうございます。
68歳ぐらいに
入れた、
もうちょっとこう達観した部分があるかもしれませんけど、ということでございまして、さ あお送りしてまいりましたが、本当にね、まあ大阪も緊急事態が緩んでは来てはいまして、今飲食店が夜9時までということになってますね。でこれ中てね、この間マテラスエリさんと行きましたけどね、明け方までやってますよ。東通りあたりは、もう、それでね、あとね、気づいたのは昨日ぐらいからなんですけど、マスクをしない人が出てる。例えばほら、どっかで飲食店から出てきて、ご飯食べたばっかりだからこうマスクしない状態で出てきてっていう人とかは今までもいたけど、そんなんじゃなくて、俺はマスクなんかしないよみたいな、ちょっとこうダンディーな親父みたいなのがなんかこういたりとか、もうだから普通に歩いてる、一人で歩いてて一人ね喋らないっているから、まあ別にいらんちゃいらんのではどうけれど、もうそういう風にして、まあでもそれって気の緩みなんだろうけどね。
ですね。
これがね、一気にね、多分広がる。これからほら暑くなってくるでしょ。そうするとマスクなんかしたくないじゃないですか。ね、そうするとほら、もう固くなにマスクする人と固くなにマスクをしない人が、固くな対固くなの戦いが行われていくわけで、さあどうなっていくのかという、本当にね、またどうせ増えるんですかね。
増えるでしょうね、ゴールデンウィークとか。
あとあの一部で選挙の話もちょっとちらりほらり出始めてまして、4月のね25日衆院選っていう、
そうなんですね、
4月25日補選が行われるんですよ。その日に合わせてその直前に解散するんじゃないかっていう、っていうのはもう菅政権持たないです、
持たないっぽいですよね、
で、あの今回はほら安倍ちゃんの時と違ってマスコミもどちらかというと総攻撃してるじゃないですか、その東北新社の一件も含めて、もうでまたほら対応もゴテゴテで頭悪いから、そのツッコミどころ満載でやっちゃってるんで、だから持たないだろうっていう、そうなると大変で、もう FMC もあの偏った報道とかも、もう連発するようになっていくだろうなと思いますけども、そちらの方もねどうぞご期待いただきたいと思います。まあ、今日あの流れている CM も相当に偏っていますけどもね、ということでございまして、まあ、基本偏ったものしかお送りしないのがそれが FMC です、というところでございまして、熊本は今もうどうですか、もうそろそろあの梅とかいろんなもの咲いてんじゃないですか。
いや梅はもう前回から咲いてましたけど、
じゃあもう桜ですかそろそろ。
そうですね、3月何日でしたっけ開花が。
あ、
そう
なんですね。あ、
はい、
そうか、今年だから花見は大阪でやるよっていう今話を今進めてるんですけど、大阪って4月の真ん中ぐらい、もっと早い、
だ年によります。去年とかめちゃめちゃ遅かったですね。
あ、確かに大阪でも
第2週3週ぐらいですけど、
早い時
は3月の朝ぐらいから。
ということでお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
瑠麗和美と
空森真由と
九州は
ラウェアユコと
イペリットウェザーでした。
それではごきげんよう、さようなら。